自分平和戦略。
アローハ、ぽいぽいアロハの板羽由佳です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも自分を変えていくヒントをくださるゆかさんですが、今日は日頃クライアントの方とお話ししてた時に気づいたことがあるんだそうですね。
そうなんですよ。以前ね、私縁のご縁の話ちょっとね、しましたね。意識がそう、こう、層が伸びた意識って伸びていくんだけど、その伸びた先で合致する人と気が合う。だから意識が伸びちゃって、伸びてない人とはなかなかこう、話が合わなくなって縁がこう薄まっていきますよって。でも、それって切れたわけじゃなくって、その薄まった人がまた同じような層に自分と来たらこう合致する。で、それは別に上とか下とかっていう話ではなくって、レモン層、リンゴ層、イチゴ層って私話しましたけどね。いろんな層があって、その層で合致した人が縁がある人っていうふうになっていくんですよっていう話をしたんですけど。
そうでした。
うん。これって、言ったらそのいろんな層を体験しに、まあ、人って、この地球に遊びに来てるんですよ。だからずっと同じ層にいたら、ずっと同じ感じで、まあ、そのずっと同じ層にいる遊びをしに来た人はそれで OK でしょ。だから別にダメって言ってるわけじゃないんです、私は。
はい。
うん、だけど、まあ、いろんな層を体験しに来たんだけど、その層を体験しに来たのになんか体験できてない、もやもやがずっと続いている人のための今日はなんかヒントを伝えてきたらなと思って、それを、今日はコンフォートゾーンとエゴとね、題して話していきたいなと思ってます。
なんかもう普段の自分の生活がちょっと味気ないなとか物足りないなとかもっと違う世界見たいなみたいな思いを持つ方って多いでしょうね。うん、
多いですね。でね、これね、エゴってすごい、エゴって言うとね、みんななんかすごい嫌なものだと思うんですけど、嫌なものではなくってね、もともと、こう、なんかいろんな経験があって傷ついた自分とかいるじゃないですか。
はい。
うん、その傷ついた自分を守るために、こう、現れたシールドなんですよね。
エゴが。
うん、でね、このエゴって、要は、例えば、誰かにいじめられちゃったっていう、まあ、経験があるとするじゃないですか。そうすると、こう、いじめられて怖かったっていう記憶が残るんですね。
うん、
そうすると、今度はいじめられないようにしようとして、
うん、
なんか、やたらと、こう、気を使う自分になっちゃったりとか、あるいはなんか、ちょっと嫌な人を見つけたら、その人にすごく迎合する自分になったりとか、本当はしたくないのに。
したくないのに。
うん、その迎合するっていう自分がエゴだったりするんですよ。だから、エゴって言ったら、なんか、わがままとかってみんな、なんか、なんていうの、自己中とか、わがままをエゴっていう風に捉えてる人いるけど、そうじゃないんですよ。自分じゃない自分が表に出るの、全部それをエゴって私は呼んでるんですね。だから本当は自由奔放に生きていきたいのに、なんか四角四面な自分でいる。これもエゴなんですよ。
うんうん、
だから自分ではない自分という仮面を被っている時に私はエゴが出てるねって言うんですけど。
うん。
うん、だから普段人って、こう、怒りの、感情を持って生きていくことなんてしんどいから持たないですよ。もうそもそも愛の存在やから。
うん、うん。
地上に生まれてきた時って。でもずっと苦虫潰したみたいな、しかめっ面で生きてる人って多分しかめっ面エゴでずっと生きてるんですよ。辛いよね。本当に本当にしたいよ、誰だって。で、これが、どういうタイミングで出てくるかっていう話なんですけど、コンフォートゾーンって言ってね。
うんうん、
今生きてるこの層。
はい。
この層をなんかそろそろ変える時が来てるなーっていう時があったり、うん、あるいはなんか変えなきゃいけないなっていうタイミングが来てたりする時ってあるじゃないですか。あるいは、なんか、はい、わ、これに取り組んでみたいなとか、あれやってみたいなって思う時。
うんうん、
例え話で言うと、例えば、今までこう子供さんをずっと面倒見てたママさんが、
はい、
そろそろ仕事したいなと思って、はい、パートに出だすと、
うん、
うん、子供が熱出すってやつ。
ああ、はい、はい、はい。ありそうです。
うんうん、あれも実は、エゴの仕業なんですよ。
エゴは、子供がエゴなんですか？
うん、そう、子供がエゴなんじゃなくて、子供に、なんていうのかな、子供を使って自分が自分を引き止めるんです。 意味わかるかな？これ、エゴってエネルギーの話だから、子供に自分のそのエネルギー、こう、自分を引き戻さそうとする事象を起こさせてるんですよ。
自分のことなのに子供に変化っていう
そ
か、
うなんです
こう、
よ。そうなんですよ。だ
出
からエ
ち
ゴって
ゃう？
怖いんですよ。出
ち
ち
ょっ
ゃう。
と。
そしたら、あ、熱が出たから、やっぱり仕事できないわって戻ったら、はい、コンフォートゾーン戻ってきました。
わあ、ちょっと今すごく刺さってるんですけど、私、娘が高校3年生で、わあ、子育て終わるな、寂しいなってこの間思ってたんですよ、卒業式。そしたら、翌日娘が火傷しまして、すごいお世話しなきゃいけなくなって、
わあ、
病
こ
院
れ、さ
連れ
と
てっ
み
た
さ
り
ん
と
の
か
エゴ出
ね。
ちゃった。
エゴ出ちゃってますよね、これ。
間違いない。
間
そ
違いです。ないですよね。このタイ
う。
ミング変だなとは気づいてたんです。
すごい、変だなと気づけてたのがすごい。
なんか私だなって思ったんです。今すごいゆかさんが言語化してくださった。あ、
そう
そう
なんです
か。
よ。
私のことだけど、相手になんか起きちゃうんだ。
そう。その事象を起こしてるのは自分のそのエゴなんですよ。
やだ、ほんとごめん。やけどさせちゃって。ほんとに。そう
そう
で
な
す
んですよ。
か。
だからね、なんか私も実はそういうのがあって、本当に元の夫とうまくいかなくってね、もう苦しんで苦しんでた時に上の子が本当にね、目が見えなくなっちゃったんですよ。でもね、眼科に行って見てもらったら見えてるんですって。見えてますよって。でね、ちょっとお母さんだけ中入ってもらっていいですかって呼ばれてね。何言われたかって言ったら、お嬢さん見えてますよって。これお嬢さん何か見たくないものがあると思いますって言われたんですよ。私じゃん。だから私がもう言ったらもうこんな状態嫌だ。って思ってるのに我慢してるから、それをうちの子が見たくないって言っちゃってるし、もう、なんていうのかな、我慢すれば我慢するほど状況が悪くなっていってるから、そんな状況悪いのうちの子だって見たくないですよね。ほら、私じゃんって思って。ああ、なんだってその時も思ったんですけど。
衝撃ですよね。自分のことで済ませるならいいけど、大切なその子供に影響が出ちゃうのってとっても嫌じゃないですか。
そう。だからやっぱり変えるべき時は変えていかなきゃいけないんですよ。でも、その変えていかなきゃいけないのに私が我慢してればいいわとか言うと子供に出るし。でね、あるいはね、なんかこう、例えばそうだな。なんか今度また変えるチャンスだと思ったらどんどん嫌なことがいっぱい来るんですよ。で、嫌なことがいっぱい来た時に、あ、これはそっちに行っちゃいけないんだとか思うのもエゴですよね。それを、だって、捉え方、それを嫌だと思う自分がずっとそのコンフォートゾーンを作ってたんだもん。わかりま
そっ
す？
か。
でも、それを嫌じゃないと思う自分になるってことは、その今までの自分と変化していくわけじゃないですか。
そうです
だから、
ね。
いろんな嫌なことが起きたときに、これを嫌なことだと、いちいちそれで嫌って言って怒ってるからずっとそのコンフォートゾーンにいるんですよ。でも、それを、おもろっていう自分に感情を変えたら、
前回のお話につながってますね。
そうです。
嫌
意
なこ
識変え
と、
なんですよ。
嫌なことこそチャンス。
チャンスなんです。チャンスなんです。だから本当に成長ができるチャンスが起きてて、その自分のネガティブな感情は自分をコンフォートゾーンに戻そうとする自分ではない自分なんですよ。だから、大体そういう時は、あなたがそういうこと言うんでも私はやめますとかね。違うやんって。自分が決めたことやから前に進みなさいよって話なんですよ。必ずエゴが出てくるときは他人のせいにします。
ちょっとずるいですよね。
あ、うちの子が具合が悪いんでやっぱりやめます。これ他人のせいですよね。
そうですね。
はい。それからうちの夫がこう言うんでやめます。これも他人ですね。
そうですね。
全部これエゴですね。違うじゃん。あなたどうしたいのよって。
皆さん刺さりますよね。お聞きの皆さん刺さりますよね。こういうこと言ってるなって思いますよね。
言い訳って、すっ ごいぬるっとした仮面なんで、言い訳やめなって。本当はどうしたいのって。本当はどうしたいのか自分で自分のこと救ってあげなよって。自分がどうしたいのかっていう自分に手伸ばしてあげなよって。なんで手伸ばしてあげないの？自分のことなのにって。
いやー、そう、言い訳って一生懸命探す時もありますよね。なんか、やればいいって分かってるけど、あ、でもあれもあるし、これもあるし、これもあるから、今の私にはできない、みたいな風に持ってこうとして。
そう。じゃあ今の私にできないんだったらいつの私ならできるのって。
本当ですね。そうですよね。
今の私がやりたいと思った今の私になんでそれをさせてあげないのって。うん。これがコンフォートゾーンを出るっていうことなんですよね。まあいいんですよ。コンフォートゾーンで一生私はぬるっと生きていく。コンフォートゾーンで俺は一生なんかもやっと生きていくんだったらそれでもいいんですよ。それを経験しに来てるんだからそれでお。うん。でも、いや。自分は、やっぱり、あ、なんか自分らしく生きてるなって。なんか羽を伸ばして生きれてるな。伸び伸びしてるな。スキップしてるなっていう自分がいいなって思うんだったら、どんなエゴが上がってきても、いや、今これをガーッという、なんか誰かのせいにして言ってる俺は、あ、今エゴが出てる。あ、子供のせいに、夫のせいに、姑のせいに、幼稚園のお母さんのせいにしてる私は、あ、エゴが出てるなって。そうじゃない。自分は本当はどうしたいのかって。本当の私、本当の自分、本当の俺。ここを絶対的に引っ張り出してやるってことをするとエゴがパーンって外れますから。
うわあ、エゴってね、でもね、ゆかさん、結構手強いですよね、あいつら。
さすが、さとみ さん。
あ
あいつら手強いのよ。
いつら手強いですよね。一
あの
つ
ね、
潰したら一つ出てくるみたいな。
そうなの、
モ
もう
グ
ね、
ラ
し
叩
らみ
きでし
つぶしって私、
ょ？
そう、私ね、いつもね、エゴのしらみつぶしって呼んでますよ。テストの時に。でね、だいたい一個潰してあげたらみんなね、あ、もうこれで私大丈夫ですっていうね、嘘つかお前、何万個って持ってるやないかいって話。何万個のうちのいくらかなみたいな。そう。うん。だからね、ほら。私ね、いつもあの映画見るとはこれエゴだなと思うのは、やっぱり、宮崎駿監督ってすごいなと思うんだけど、千と千尋の神隠しっていう映画あったじゃないですか。あれでね、あれあれ、ほら、顔なし？顔なしが、なんかこう、顔なしの中にあるカエルが入ってたから、なんかとにかくこう、どんどん肥大していくシーンあったじゃないです
あり
か。
ましたね、
なんかこう、何かを食べて、いろんな欲望とかを食べて、ほんでなんかこう、ウエって出したらそれがこう、金、金、何か、金？金塊のなんかこんな粒みたいなので、これあげるから、なんか仲良くしようみたいな感じになるって。
あ、
う
思い
ん。
出してきた。
思い出してきました。でも結局それを、って全部中から出して、出したらピョーンって一匹のカエルが、なんか一匹のカエルっていうか、細くなって、なんていうの、その顔なしも身軽になるし、こうカエルも、なんかこう、スイーッと、なんて元の自分に戻って、こう水面の中に入ってって、こう泳いでいってって、それぞれがこう軽くなるんですよね。だからエゴって、例えばなんかこう、あ、ごめんなさいね。誰のことも私は否定してないんでね。まずこれ最後にお伝えしますけど、例えばね、どんなにいっぱいエルメスのバッグを持ったとて、うん。それからどんなに高級な会員制のお料理屋さんに行ったとて、本当は満足してない自分がいるのかもしれないなって。本当はどうしたいのかっていうことを、ぜひこの機会に考えてもらえたら嬉しいかなって思います。
そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのことをもっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ボイポアラハの板羽ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハローヌイロア。